新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第686回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。はい、まずはお知らせです。Google もしくは Yahoo でですね、株式会社カタカナで eMedic というふうにですね、入れていただきますと、私の顔写真が写っているですね、会社のホームページが出てきます。でそちらに行っていただきますとですね、私がですね、過去に開催しましたセミナーの動画の方をですね、5本合計ですね、9時間23分ですね、かなり長い、ボリュームのある、5個のですね、セミナーの、動画の方をですね、見ていただけるようになっておりますので、こちらはお金もかかりませんので、ぜひ、こちらのホームページの方に行っていただいて見ていただければなと思っております。じゃあその5本の動画というのがどういう動画かと言いますと、1本目がですね、 99%失敗しない新規事業の作り方ということで、私がですね、今までですね、数十個の事業を作ってきた、それをどういうふうに、事業のネタを見つけて、どういうふうにやってきたのかという、事業を見つけるための、そして新規事業を組み立てるための、テクニックをですね、お話をしている動画が1本目となります。で、2本目がですね、社員1名、コネなし、事務所なしから、運や偶然性を排除したノウハウで13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を完全公開ということで、私が当時もこれ13年、実際14年、15年ぐらい前ぐらいに何もない状態から今の状態まで、どういう戦略を取ることでここまで来たのかというですね、かなりですね、本質的なといいますか、テクニックではない、もっと根本的な考え方についてお話をしている動画が2本目となります。で、3本目がですね、一般人がゼロから10年で純金融資産10億円、30年で30億円から50億円をリズメで作るための現実的な方法ということで、資産10億円という方はね、不動産投資とかやってるとたくさんいらっしゃるんですけど、これほとんどがですね、借金なんですよ。そうではなくて、借金を引いた純金融資産で10億円というのは、現実はなかなか簡単なことではないんですけど、これって実はね、やり方によってはゼロからできるんです。それをどういうふうにして、じゃあ10年で10億円とかっていうのを作っていくのかという、おそらく親がお金持ちではない、遺産相続もできないという、私と同じような方ができる唯一の方法を説明をしている動画が3本目となります。で、4本目がですね、人生を豊かにする究極の時間管理術ということで、世の中にはですね、時間管理の本っていうのが本当にもうたくさん、何百冊も、もしかしたら何千冊もあると思うんですけど、私がですね、いろいろな本を読んでもずっと時間管理っていうのをどういうふうにやったらいいかなというふうに試した結果、おそらくこういうやり方が無理なく、そしてより、仕事もそうですし、プライベートも豊かにする。両方を豊かにするような時間管理術というのはこういうのかなということで、私が実際に実践しているやり方っていうのを解説している動画が4本目となります。で、5本目がですね、人生100年を最高に生きる戦略ということで、世の中の本とかセミナーですとですね、なんかファイヤーもそうですけど、お金だけあればもう引退して幸せっていうふうな論調がやっぱり世の中多いんですけど、私の周りでですね、本当にお金持ちの方たくさんいます。何億、何十億、それ以上お金を持っている方、資産を持っている方っていっぱいいるんですけど、じゃあ、その方たち全員が幸せかというとね、そんなことないんですよ。やっぱり不幸なお金持ちっていうのも方もたくさんいらっしゃるんです。そうならないために、 結局は何のためにお金を稼ぐかというと、幸せに生きるためだと思ってますので、これから100年、人生100年時代という中で、どういうふうな考え方をしていけば幸せに生きられるのかなというような戦略をお話をしておりますので、この5本をですね、ぜひ9時間以上の動画ですけど、無料で見ることができますので、株式会社 eMedic というホームページの方に行っていただいて、見ていただければなと思っております。
今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。あとはその後に何回かその、彼と会った時にやっぱり言ってたのが、やっぱその後もですね、いろんなネットビジネスでは実は事件が何度も起きてるんです。どういうことかっていうと、例えば、何年だったかな。8年から10年ぐらいに、突然コンテンツビジネスとかをやっている方が、Google で広告出せなくなったっていう問題があるんですよ。でこれ Google スラップって言うんですけど、Google の往復ビンタって言うんですよ。
往復ビンタ、
これどういうことかというと、例えばじゃあ1万円の、じゃあ情報商材痩せますみたいな。あれが3000円広告費出せば、1万円のものがダウンロードで売れたんで、7000円丸儲けのダウンロードだった。
確かに。
で、月商5000万とかっていう人がいっぱいいたんですよ、個人でやってて。なのに広告が出せなくなった瞬間、翌日から売り上げゼロです。なのにスタッフいっぱい雇っちゃってるんですよ。っていう、そういう、やっぱりどうしても、どこかに広告に依存するって必ずそれありません？例えば、Facebook 広告だって、どんな広告だって、大手のインフラって必ず保守的になっていくんですよ。で、社会に認められれば認められるほど、最初は、今って Google って最も審査厳しいんですけど、十何年前までって Google って審査なかったんですよ。
十何年前までですか？
なかったです。だからそういうの横行してたんですよ。で、ちょっと詐欺っぽいのがいっぱいなんか、横行しちゃったんですよ。で、審査するようになったんですよ。それからどんどん厳しくなってったんです。なので、そうすると、ある時から広告だけに頼ってると、他者依存じゃないですか、集客を。
確かに。
なので、ある日突然、例えば、その、審査基準っていうのが変わると、もちろんそれはチャンスではあるんですけど、こういうのが言えなくなりますって言った瞬間に、例えば僕がある美容クリニックは2014年の4月から、その、突然、ビフォーアフターがもう、載せられません。包茎とか、薄毛とか。それを、僕、文章の力でいけると思って、大手に勝てると思って参入したんですけど、それってかなりちょっとイレギュラーな話で、実際は、それってもう相当業界としてはきついじゃないですか。ただ、それは集客を他者に依存するからなんですよ。すべて。例えば、ホットペッパービューティーだって、最近、昔に比べたら、集客厳しいよねって、あんだけ増えたら、しかも体験とか安くやったら、それはきついよねって感じじゃないですか。
そうですね。
っていう中で彼がその時言ってたのは、そういうことが起こった時に、小島さん僕、これで最初苦労したけどよかったと。なんでやったら、そういう集客を他者に依存しなかったから、全く影響が受けないと。そうなんですよ。で、なんかダメになったらまた開拓すればいいだけっていう。で当時だからもう人が足らないんですよ。結局、その開拓しようにも派遣するスタッフが足らないから、開拓はできるのに増やせないっていう状態だったんです
よ。確かに。
だからもうある意味それってもう無敵の、多分ビジネスとしてはもう本当に無敵というか、IT ビジネスの一番の脆弱性ってそこにあって、どんなに SEO が上手くても、年に何回か、Google ってアップデートするんですよ。で、数年に一回、昔はペンギンアップデートとかそういう名前ついてたんですけど、大幅なアップデートで、ある日突然 SEO で1位だったのが県外になる時があるんですよ。
へぇ。
そうすると、僕も美容クリニックやってた時に SEO に数千万かけましたんで、それがある日突然全部飛んだんですよ。でもそれって文句言えないの分かります？
だ
って SEO って Google から見たら、いやいやいやいやと、ただでやってあげてんだから、本当にあれだったらルール守って広告出してねって話じゃないですか。SEO って SEO 業者に払ってるんだって Google に払ってないんですよ、お金を。そうなんですよ。だから実はネットビジネスのほとんどは広告に依存してる以上、インスタを使おうが、TikTok を使おうが、YouTube を使おうが、YouTube もどんどんルールが厳しくなってますよね。緩くならないじゃないですか。
そうですね。
ってことは、どこかのインフラを使う限り、必ず大手の都合に左右されちゃうときは来るんです。
友人もインスタ頑張って増やしたら、ある時バンされた。
そうなんですよ。
何も悪いこと書いてない。
とか、LINE もそうじゃないですか。バン。LINE バンってあるじゃないですか。あれすると、ステップメールやるも何も、だって全部リストごと吹っ飛ぶじゃないですか。でもそれって、もう LINE のルールだからっていう話になっちゃうわけですよ。その中で、ネットビジネスの、この、まあ、チャット GPT も出てきた、こういう業界でも、本当にすごいところって、意外と、まあ、ネットで本当にすごいところは何かというと、例えばリクルートとかそうですけど、ブランドとメディアを例えば結婚するならゼクシーとか、まあ、ホットペッパービューティーもそうですけど、そのメディア自体を丸々を持つ、そっち側に立てるっていうのだったらもう生き残れると思うんです。ただそれは小さい会社にはできないわけです、そんなことは。
そうですね。
そうなると、やっぱり飛び込み営業ができるというか、その、で、今も電話でアポイントを取って、いきなり行って、契約を決めちゃうっていうことができる人たちっていうのは、僕本当に強いな。まあ、そこの僕、最強の会社が光通信っていう会社だと思うんです
ね。
コピー機を未だに電話で売る会社。
今もそうなんですか？
今もおそらく未だにアポを、テレアポやってると思いますよ。
しかもこの間なんか牛乳瓶？
はい。
牛乳屋さんもすごいいいっておっしゃってましたね。
そうです、そうです、うん。牛乳屋さんが僕の知ってる会社の社長が営業代行をやってたんですよ。そうしたら牛乳屋さんに依頼されたんですよ。
うん、
で、やってみたら、誰も飛び込み営業しないんですよ。牛乳どうですかって。なので、それをやったら取れるんですよ。だから代理店やんだのバカらしくて、配送も牛乳屋さんの配送も全部、自社でやり始めちゃったんですよ。で、そうしたら支店がどんどんどんどん全国展開みたいに、めちゃめちゃ増えてって、で、さらに、まあ、地方ですよ。コロナですけど、これちょっと別の回で話しますけど、今、いい悪いは別として、一人暮らしの、まあ、一人暮らしって男性じゃなくて、おばあちゃんの方が多いんですよ。基本的に女性の方が長いんで、男性に先立たれちゃうんで、ご主人に。で、牛乳とかでコミュニケーション取るじゃないですか。で、変なもの売っちゃダメですよ。でもその社長が言ってましたけど、何でも売れるんだ。だって家入ってお茶飲んで帰れちゃう人たちです。だから、悪いことやろうと思ったら何でもできるんです。でもそれを悪いことじゃない適正なものをちゃんと売っていくん
ですね。
で、言ってたのが、誰もやってない。もうその彼が言ってたのが、おそらく自分が知ってる限り、今、飛び込みで牛乳の配達の営業をやってる会社がない。だから、やりたい放題。で、ネットビジネスじゃないから、誰にも左右されないんですよ。
確かに。
そうなんです
よ。なんかこう、地域に密着するっていう、人にちゃんとリレーションシップで信頼も、その、可愛がられて、喜ばれて、その人に、言われたから買うわっていう関係性ができちゃうと確かに何でも。
そうなんです。で、やっぱり今の時代って LP をどうやって作るかとかって言われてますけど、その牛乳の売るときに LP が関係あるのかって話ですよ。
ないですね。
紙で契約。まあもちろんホームページあると思いますよ。でも LP とかなんか TikTok の動画とかって話じゃないんですよ。いや、これね、すごいなぁと思う。
なんか買いたいなっていうとき、第一想起される人になってるんでしょうね。
そうだから、脳内 SEO って言うんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
そういう言葉ないですけど、脳内 SEO なんです。脳一番重要なのは Google の SEO じゃないです。
確かに。
そのおばあちゃんが思い浮かぶときに、彼に今度言ってみようっていうってことは、もうその中で脳内の SEO が1位なんですよ。
確かに。
そうなんですよ。
マインドシェア取っとくって大事ですね、脳内 SEO。はい、
で、さっきの美容室の彼もそうですけど、ここも最近全く接してないんでわからないですけど、でも今ももう多分コロナがあっても、もう、ホームページ見たらかなりちゃんとやってるんで、で、多分ですけど、僕そこまで従業員いる理由は、後ろでですね、違うサービス絶対導入してるはずなんですよ。だって、もう、老人ホームに入れてるんですよ。ってことは世の中、老人ホームに、の中に入りたい業種なんていくらでもいません？会社。
なんか、ありそうですね。
もう何かを提供した老人ホームの運営会社とかに。
ね、サプリメントとか、日用品とか、
はい。で、もしくは場合によってはですけど、そういう介護系の人材紹介会社なんて入りたいじゃないですか。 なんで、どこかと提携をして、絶対後ろでなんか紹介するのかちょっとわかんないですよ、何やってるか。うん、後ろでいくらでもそうビジネスできるんですよ。だから絶対やってるんで、おそらく表の収益と裏の本当の全体の収益、全く桁が違う感じがするんですよ。うん、
でも今ご紹介いただいた、そのね、ヘナの会社さんにせよ、うん、訪問美容の会社さんにせよ、まあ牛乳屋さんとかにせよ、うん、なんか大事なのはすごく真っ当な本質的な人の悩みに向き合って、喜ばれた結果、まあバックエンドというか、その喜ばれるからこそ次のオーダーとかニーズがお客様からちゃんと聞かされて、
うん
うん、またその悩みに向き合うと、また好循環が生まれるっていう、なんかそういうなんか本質的なお話ですね。
だからビジネスってあれなんですよ、うん、参入が簡単だと後から苦労するんですよ。
うん、
でもその飛び込む、彼確か最初の3ヶ月ぐらい一件も体験取れなかったんですよ、はい、朝から晩まで飛び込みしてて、確か。で飛び言ってなんとかもう入ったら、
うん、
おばあちゃんが暴れる。もういきなり初日からもう
辛い、
もう なんか自分が想定してた感じと。全然違ってたっていう。
でもこれちょっと聞いていらっしゃる方がもし今ね、その新しいことの取り組みで、3ヶ月本当に寝ずに頑張ってもこう、なかなか障壁高いなって思っていらっしゃったら、もしかしたらそれがチャンスかもしれないですね。
うん。うん、で、これですね、僕がまあ自分のまあ人生の中で本当に今、自分の座右の銘の一つみたいにしてる、うん、まあ、ある言葉があって、それ何かっていうと、
うん、
若い時、もしくはこの事業を始めた時に、汗は、まあ、かかなかった汗は、年を取ってから涙に変わるっていう、うん。
あら。
そうなんですよ。汗を最初にかかないと、うん、後からそれが涙になるんですよ。で、逆に汗かくと涙が出ないんで、最後笑顔になるんですよ。これって全てに言えません。普段の運動も食事も授業も。
うんうん、
よくほら、若い時の苦労は勝手でもしろって言
う
じゃないですか。
そうですね。
だから、そこを苦労しないで汗をかかないと、
うん、
将来的に、それがね、涙になって戻ってきたんですよ。
なるほど。
いや、もうね、その言葉も思い出したんですよ。まあ確かにこれビジネスなんかもう人生、ビジネス全て同じだなっていう。だからどこかでは苦労しなきゃいけないんですよ。
そうですね。
だから若い時とか前半楽すると、後半、汗かいてないから、その汗が汗じゃなくて涙になっちゃうんですよ、多分。これ多分全部に言えますよね、全ての物事に。
そうですね。よく本能に逆らえってね、小島社長のね、メンターさんから、社長さんから言われて。
そうなんです。
あれでしたけれども
。はい。なんで、まあ、なんかちょっとね、話が広がりすぎて収集がつかれて
る。すいません。
なってはいますけど、まあ、はい、戻すと結局僕がいつも言ってることで、
はい、
もちろん、好きなことやりたいこと、おしゃれな世界観で、勝てる、ごく一部の天才はいいんですよ。
はい。
で、僕はそれはやっぱ残念ながらちょっと強者の理論かなと思ってるんですよ。本当に才能がある方。うん、選ばれしタレント性がある方だけだと思ってるんです。
はい。
で、もうこの悩みが来る時点で、強者じゃないんです
よ。そうですね。
だって強者だったら勝手にそういうおしゃれにやって、カリスマですってテレビ出ちゃってるんで、
うんうんうん、
じゃない以上、やっぱり好きからは入らない方が、いいんじゃないかなっていうね、もう毎回ちょっと同じ話になっちゃうんですけど、はい。
はい。刻みたいと思います。
はい。
はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第686回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。